今日も賛美を持って、このディボーションの時間を始めていきましょう。今日は主と共に歩むを賛美したいと思います。主と共に歩む、その楽しさよ。主の御御霊いし、御跡をたどる、一足、主にすがりて、絶えず、我は進ま。お祈りします。愛する主よ、感謝いたします。今日もこうして私たちを共に集めてくださり、主の御前に御言葉の時間を持つことができる恵みを感謝いたします。どうか今日も聖霊で満たし、心を開き、愛する主よ、語ってください。あなたの苦しい御声に耳を傾け、主よ、あなたの愛をいただく時間を持つことができますように導いてください。心から愛する主イエス・キリストのお名前でお祈りします。アーメン。今日の聖書箇所は創世記49章1節から12節。創世記49章1節から12節です。お読みします。ヤコブはその子らを呼び寄せて言った。集まりなさい。私は終わりの日にあなた方に起こることを告げよう。ヤコブの子らよ、集まって聞け。あなた方の父イスラエルに聞け。ルベンよ、あなたは我が長子、我が力の初めの実、優れた威厳と優れた力のあるもの。だが水のように奔放なので、もはやあなたは他をしのぐことがない。あなたは父のとこに登り、その時あなたは怪我したのだ。彼は私の寝床に登った。シメオンとレビとは兄弟。彼らの剣は暴虐の道具。我が魂よ、彼らの仲間に加わるな。我が心よ、彼らの集いに連なるな。彼らは怒りに任せて人を殺し、欲しいままに牛の足の筋を切ったから。呪われよ、彼らの激しい怒りと、彼らの甚だしい憤りとは。私は彼らをヤコブの中で分け、イスラエルの中に散らそう。ユダよ、兄弟たちはあなたをたたえ、あなたの手は敵のうなじの上にあり、あなたの父の子らはあなたを伏し拝む。ユダは獅子の子、我が子よ、あなたは獲物によって成長する。お獅子のように、また目獅子のように、彼はうずくまり身を伏せる。誰がこれを起こすことができようか。王権はユダを離れず、統治者の杖はその足の間を離れることはない。ついには白が来て、国々の神は、民は彼に従う。彼はそのロバをブドウの木につなぎ、そのエロバの子を良いブドウの木につなぐ。彼はその着物をブドウ酒で洗い、その衣をブドウの血で洗う。その目はブドウ酒によって曇り、その歯は乳によって白い。アーメン。内容のまとめを読みします。ヤコブが息子たちのことを予言しています。ルベンは長子ですが、父の寝床を怪我したので他の兄弟に勝らないこと。シメオンとレビは暴虐のゆえに呪われること。ユダは死の子であり、王権が離れないで恵みを受けることなどが予言されています。それではまず一番最初に心に留まった箇所、直感的に主の示しを受けたところを中心に黙想していく時間を持ちましょう。それでは準備のできた方から分かち合いをお願いします。
はい、私は5節から7節で、シメオンとレビ について書かれていますけれども、本当にこのイスラエルが預言しながら、本当に自分の魂に命じて、彼らの仲間に加わるな、集いに連なるなというふうに語っているんですけれども、本当にその理由は彼らが怒りに任せて人を殺し、激しい怒りと甚だしい怒り、憤りによって罪を犯してしまったからであるということ。過去行った、3節から7節、このルベンのことも含めて、過去に彼らが行った仕業に応じて、その祝福を与えているというところに目が留まりました。あと10節で、王権はユダを離れず、そして、シロ、イエス様が来られて、国々、民が彼に従うという、そういう予言的に、この祝福をしているというところに目が留まりました。以上です。
私は、まず3節4節のところで、長子としての特権、初王としての特権、威厳と力強さで最大なものであったルベンは、その自分自身がどのようなものであるかということを忘れたがゆえに、その特権を失ってしまったということを通して、本当にその自分の与えられたものを何であるかはっきりいつも認識することは大切だということを教えられました。そして、ここではヤコブはシメオンとレビを呪っていますけれど、レビは後に本当にレビ族として祝福を受けるわけで、どんな呪いをも徹底的な悔い改めによって変わるということをもう一回教えられました。最後8節から12節のところで、イエス様がここで現れているということ、10節のところのシロという2017年の訳はちょっとおかしいというか、脚注の方がいいですけれど、シロがイエス様で、このイエス様に皆この従っていくということ、そしてこのロバやロバの子をブドウの木につなぐ働きをしてくださる。私たちはそのようなロバのようなものだということ。そして衣服をブドウの汁で洗う。本当に十字架の血潮がここにも現れているなということを教えられました。以上です。
はい。私は、一節に目が止まりました。ヤコブが、この長子の祝福を、ヨセフとその子供たちに与えた後で、自分の子供たちに対するそれぞれの祝福と、また予言の言葉を告げる場面で、ヤコブが、一人一人の人生に対するものというよりかは、その子供たちの後の世代、十二部族に起こることを予言している、終わりの日にと書いてあるので、その先まで、本当にずっと先まで、終わりの日に至るまで、神様は教えてくださったお方なんだなということを思いました。そして、ヤコブにとっては、愛する子供たちであっても、本当にこの、いろいろと子どもたちを通しても苦しみの多かった人生であるなということを改めて読みながら思いました。以上です。
それでは、成長の時間を持っていきたいと思います。神様がどのような、三位一体なる神様がどのようなお方であるのか、また、教え、進め、模範などがあるか、示される罪や避けるべき行動などが示されていないのか、一つ一つ聖書を読みながら黙想していく時間を持ちましょう。それでは準備のできた方から分かち合いをお願いできますでしょうか。
はい、私は全体を通して、この父なる神様がこのヤコブの子供たちに対する祝福を通して、本当にこの、一節に、私は終わりの日にあなた方に終わること、あ、起こることを告げようというんですけれども、本当に終わりの日まで続く予言の言葉を、 本当に主が託されてって語られたということを教えられました。また、罪についてですけれども5節から7節、このシメオンとレビは妹のディナのことで、34章の25節でそのハモルとスノッコ、シェケムの一族を皆殺しにしてしまったという記事がありますけれども、本当にそのようにこの怒りはこうされて本当にひどい人殺しにまでつながっていくということを教えられました。以上です。
4節から7節までのところで道と教訓ということを教えられました。私たちにはそれぞれ生まれながらの特権、祝福、力、威厳というものを与えてくださっているお方であるということです。大切なのはその特権を主からの驚くべきプレゼントとしていつも感謝する心、感謝すること、そして忘れないこと、自分の情やこの感情的な高まりに身を任せてしまうのではなくて、聖霊様によって自分自身をこのコントロールしていく、管理していくということが大切であるということ、恵みによって救われたものはその後の歩み、つまり行いをこの道しは見て、そして報いをお与えになるお方だということをここから教えられました。以上です。
はい、私は第一歴代史の5章の1節2節を並行して読みながら、黙想していたんですけれども、神様というお方は、全体を通して神様は長子の権利をすごく尊んでおられるお方だと思いました。それを非常に重んじておられ、その受け継がせるものをあらかじめ選んでおられるお方だと思いました。そしてルベンのように罪に対しては、罪を犯した者に対しては徹底的に妥協することのないお方であるということ、ルベンは罪を犯したために長子の権利を失ったと明確に書かれているので、本当にそうだなと思いました。またユダは兄弟たちには勝っていても、それでもユダが長子の権を受け継ぐわけではないというところから、やはりその受け継ぐがせるものを神様は恵みによってあらかじめ選んでおられるお方で、そのような権威を持っておられるお方なんだということ、それを教えられました。そしてもう一つ、全体から模範としてこのイスラエル、ヤコブの姿勢を模範としてみました。ヤコブは徹底的に神の視点に立ってこれらのことを忠実に予言しているというところを模範としてみました。家族の情ではなくって、子供たちの罪に対しては妥協をしない、それに対しては神から呪いがあるということを告げる、その何というか徹底的に神の視点に立ったことを伝えていくからこそ、ヤコブはまたこのように用いられたんだなということを思って模範として学びました。以上です。
それでは続けて適応の時間を持っていきましょう。今日具体的にどのようなことをそのために行っていくのか、一つ一つ主に尋ねていく時間を持ちましょう。それでは準備のできた方から分かち合いをお願いできますでしょうか。
はい、私はさらにこのヤコブについて、言いづらいことも本当にこの息子たちに神の権威によって語っていたなということを思わされたんですけれども、適応として、この私が導いているというか、小グループがあるんですけれども、本当にそのこれからどうしようかなとか、なかなかこう神様の深い出会いというか交わりまでなかなか行っていないなというふうに感じていたんですけれども、それを乗り越えるために 本当に神様の視点で私が取りなしてまた語るべきことは語っていく、伝えるべきことは伝えていくということをしなければならないなということを思わされましたので、はい、今度の時そのようにしていきたいと思います。以上です。
はい、私は、特にこのヤコブが、子供たちに対してそれぞれ今までのやってきたこと、行ってきたことを通して未来を見ていて、ビジョンを持っていたこと、そしてそれを神様からいただいていたこと、それが本当に大きな今日の教訓であるなということを教えられました。私も取りなしの人とさらになっていきたいと、そしてそれはそれぞれ一人一人の変えられた未来の姿を思い描いていくこと、そしてその人に対する神様からの予言をいただくことだなということを教えられました。以上です。
はい、私は罪について、妥協してはいけないなということを思いました。あの父、天の父の御心を行えないものが行わないことが罪だなと思うんですけれども、私は結構疲れたりしてくるとイライラしてちょっと口調がきつくなったり、まあ、夕方以降要注意なんですけども、まあ、それを何度か示されていながらも本当にこれを悔い改めることをしてこなかった、もうそれを私は結構軽んじていたのではないかなということをされました。まあ、いくら黙想してもこれしかなんか示されなかったので、多分これに取り組んでいかなきゃいけないんだなということを思わされています。はい、祈っていきたいと思います。以上です。
それでは一言お祈りいたします。愛する主よ、感謝いたします。今日もこうしてあなたが私たちに御言葉を語ってくださり、主よ、あなたの恵みによって今日も導いてくださることを感謝いたします。今日語られた御言葉を本当に心に留めて、主よ、心に豊かに進まわせて、あなたの目にまっすぐな道を歩んでいくことができるようにどうか守り導いてください。心から愛する主イエス・キリストのお名前でお祈りします。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。